ご着席ください。それでは本日も主に感謝して聖書を開き御言葉に触れていきたいと思います。先ほども紹介しました本日のメッセージを取り継がれて語られますのは布目主事でございます。本日の題は羊飼いの声は響く、羊飼いの声は響くと題しまして御言葉を語っていただきます。なお中心となります聖書箇所を大西姉妹に朗読していただきます。よろしくお願いいたします。
本日の聖書の箇所は新約聖書ヨハネの福音書10章1節から6節です。新約聖書ヨハネの福音書10章1節から6節です。ではお読みいたします。誠に誠にあなた方に告げます、羊の囲いに門から入らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人で強盗です。しかし門から入る者はその羊の牧者です。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を身が引き出すとその先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので彼についていきます。しかし他の人には決してついていきません。かえってその人から逃げ出します。その人たちの声を知らないからです。イエスはこの例えを彼らにお話しになったが、彼らはイエスの話されたことが何のことかよくわからなかった。
皆さんおはようございます。先週は体調を崩してしまい礼拝を欠席いたしまして、今こんなご時世ですので余計に皆さんにご心配をおかけしたかなと思います。申し訳ありませんでした。おかげさまでインフルエンザの検査もしていただきましたが陰性で、今流行りの喉風邪でしょうということでした。もうすっかり元気になりました。皆様のお祈りを感謝します。ありがとうございます。先週は、まあ、その前から引き続いてですけれども、コロナウイルス感染防止のための全国的な自粛の中でいろいろな影響が出てきている、そんなニュースがあり、また東日本大震災から9年が経ち、追悼のために集まりたくとも集まれない、そんな人たちがたくさんおられた。そんな何ともやるせないニュースもあり、気を緩めると暗く気持ちが落ち込んでしまいそうな、そんな方も多くあったかもしれません。私たちは今朝も激しく変化するこの世の中にあって、変わることなく色褪せることなく、私たちに力と希望を与えてくれる聖書の言葉に耳を傾けていきたいと思います。今朝の聖書箇所は羊と羊飼いの話でした。私たちにとっては羊飼いというのは馴染みのない職業、言葉ですけれども、イメージしにくいことかもしれませんが、それでも興味を傾けた言葉は分かりやすいのではないでしょうか。囲いの中に羊がいる、そこに囲いの門から入ってくるのは羊たちの飼い主なので安心けれども、門以外のところを乗り越えてくるのは盗人や強盗で、彼らは羊を養うためではなく盗むため、滅ぼすためにやってきた悪いやつだ。誰かが塀を乗り越えて侵入してきたら羊はとても不安でしょう。そしてちゃんと門から羊飼いが入ってきたら、さあ今日はどこに連れて行ってくれるのかな、おいしい草とおいしい水が楽しみだと 羊飼いの後を喜んでついていく、そんな風に自分が羊になったような気持ちで耳を傾けることができたのではないでしょうか。このイエス様の話を聞いていたユダヤ人たちは、この例えを私たちよりももっとリアルにイメージできました。囲いというのはアウトラインにも参考に絵を載せましたけれども、大抵羊が乗り越えられないくらいの高さに石を積み上げて作った大きな囲いで、一日羊飼いに連れられて草をたくさん食べて帰ってきた羊たちが夜を安全に過ごし休む場所です。ユダヤ人の生活の中にある風景です。夕方になると羊飼いが羊たちをこの囲いの中に導き入れます。押し合いへし合いしながら囲いの門を通っていく羊を羊飼いは注意深く観察し、怪我や体調不良がないかなと確認します。あれ、この子おかしいぞと思うと、羊飼いは先の子を曲がった杖、その先っちょで羊の首をクッと引っ掛けて、はい、お前はちょっとこっちと引き寄せておき、その子は後でじっくりと見てあげます。そうしながらすべての羊が囲いの中に入ると、羊飼いたちは囲いの外で羊たちを野獣から守るために夜番をします。囲いの門のところには門番が一人ついて、夜が明けて羊飼いが羊を連れ出しに来ると、羊飼いのために門を開いてくれるので、羊飼いは羊を呼んで連れ出し、また今日も羊たちをおいしい草の生えているそんな場所に連れていくというわけです。ところでこの囲い、大きなものもありまして、大きな囲いには一つの牧者の群れだけではなく、複数の牧者の羊の群れが囲いの中に入ることもあるそうです。 A さんの群れと B さんの群れと C さんの群れ、それが一つの囲いの中で入り混じって夜を過ごすということがあるそうです。翌朝、羊飼い A さんと B さんと C さんがやってくると、門番は門を開きます。 A さん、B さん、C さんの羊がごちゃ混ぜにいる中で、どうやって A さんは自分の羊を連れ出すのかなというと、ただ A さんがいつものように A さんならではの呼び方で羊たちを呼ぶんです。そうすると A さんの羊だけがその声に反応して門の方に寄ってくるそうです。へえ、羊ってすごいなと思いました。以前、羊たちが本当に飼い主の声を聞き分けるかという動画を YouTube で、見たことがあります。はじめに羊たちの飼い主ではない4人の人たちが、男女混ざっていましたけれども、順番に飼い主の呼び声の真似をして羊を呼ぶんですね。羊たちは一心不乱に草をこう食べています。で、誰が呼んでもほぼ反応はなく、黙々と草を食べているんです。そこに本物の羊飼いの出番です。まあ何子だったかわからないですけど、日本語で言うたら来い来い来いみたいな感じで呼ぶのかなと思いますけど、ちょっと特徴のある呼び方で呼ぶんですね。するとあっちの方で一匹ピョコッと首が上がる、頭が上がる、こっちでピョコッて頭が上がる、パパパパパパパパパって頭がどんどん上がっていくんです。あ、羊飼いさん呼んでるみたいな感じで、こっちを見てドワーッと走ってくるんですよ。すごいなと思いました。お菓子に釣られて集まってくる子供みたいやなと思いながら、あ、すごい、見事でした。本当に羊は羊飼いの声を聞き分けるんだなと、その動画を見て分かりました。そしてこういった例え話はユダヤ人にとってはとても親しみがあり、またもう一つ別の親しみのあるイメージが頭に浮かぶんです。それは何かというと、羊と羊飼い、それは作り主なる神様とその民である自分たちというイメージです。旧約聖書には、神様は羊飼いに例えられ、その民はその羊の群れとして描かれている、そんな箇所がたくさんあります。 アウトラインにもいくつか書き出してあります。アウトライン表面の真ん中のちょっと下の方から3つほど聖書の言葉が並んでいますけれども、まず1番目は有名な詩編の23編です。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんと言います。神が自分たちの羊飼いのようなお方であることがどれだけ大きな心強いことであるか、確かな安心であるかというんですね。羊は弱いし目も悪いし鼻も利かない。自分から豊かな牧草地や水を探して豊かさを自分の力で得ることができない弱いもの、乏しいものだけれども、羊飼いが羊を豊かなところへと導いてくれるので乏しいことがない。同じように私たち神の民も、私たち自身は弱くてちっぽけなものだけれども、主がおられるから大丈夫だという信仰の告白です。また二つ目に書いています聖書の言葉、詩編78編から、神はご自分の民を羊の群れのように連れ出し、荒野の中を導いていかれた。彼らを安らかに導かれたので、彼らは恐れなかった。と言って、かつての自分たちの先祖がエジプトの奴隷であった時に、神がその強大なエジプトの支配から救い出してくださり、危険な荒野の旅を、その人生を守ってくださった、導いてくださったということを羊飼いと羊の関係になぞらえて書いています。そしてまたエレミア書の言葉、私は私の群れの残りのものを私が追い散らしたすべての国から集め元の牧場に帰らせるとあるように、イスラエルの民は神に逆らい続け、神よりも外国の王様や偶像の神々に付き従っていった、その罪のために国を追われ、民の拠り所であった都神殿を破壊され、諸外国の間に散らされて国を失った。そんな民のことを神は見捨てるのではなくて、声をかけ続けて神との関係に招き、ついには許してくださって民を元の地に返してくださった。そんな反逆と許しの歴史を羊と羊飼いとの関係に重ねて告白しています。そんな羊飼いなる神様に導かれて、今の自分たちはローマに支配されてはいるけれども、約束の地に生きることができているというわけです。こんなふうに旧約聖書を読んでいると、迷いやすい民に忍耐強く声をかけ続け、自分の民に裏切られても諦めることなく何回でも帰ってくるように呼びかけ、許し取り戻そうとする神の姿が見えてきます。その忍耐と憐れみに満ちた神の姿から、羊飼いを身近に知らない私たちでも、羊飼いというのはこの神様のように羊に気をかけ養う存在なんだなぁと逆に知ることができます。羊飼いなる神様という視点で旧約聖書を読むと、神が民を愛されるその慈しみの深さや忍耐や寛容を見ることができ、新約聖書の言葉、神は愛ですという言葉が立体感を持って見えてきます。そんな羊と羊飼いの話、ユダヤ人にとっては馴染みのある分かりやすい例え話を聞いたはずなんですが、聞いている人たちはイエスの話されたことが何のことかよく分からなかったっていうんですね。聞いている人たちというのは誰かというと、ここでは特にパリサイ人たちなんです。他にもいたでしょうけれども、9章の終わりでイエス様と一緒にいたパリサイ人たちがイエス様にある質問をし、 イエス様がそれに答えました。その続きにこの10章の話が続いてきます。パリサイ人たちというのはどんな人たちかというと、ユダヤ教の中でも熱心に律法を守ること、神様の言葉を守り行うぞということに励んでいる、まあ真面目な人たちです。もちろんイエス様が語られた話をよくイメージすることができました。でも彼らはなんでこの話を自分たちに向かってするんやろうか、羊が羊飼いの声を聞き分けてついていくのは当たり前やんか、誰でも知っとう話やと意味がわからなかったんです。皆さんは、主イエス様はパリサイ人に向かってこの例えを話しながらパリサイ人たちに何を伝えたかったと思われますか？イエス様はパリサイ人たちに、あなた方はこの例え話で言うところの塀を乗り越えて羊の囲いの中に入ってくる盗人や強盗なんやでとおっしゃっています。前の章の9章で、一人の生まれつき目が見えなくて物乞いをして生きるしかなかった人がイエス様によって癒されました。人々が彼があんな悲惨な目に遭っているのは彼の罪のせいか、それとも両親の罪のせいかと冷ややかな目で彼を見ている中で、イエス様は羊飼いが羊を気にかけるようにして彼に近づき、この悲惨な盲目という病はあなたの罪のせいでもない、誰の罪のせいでもないんだよ、神の技がこの人にあなたに現れるためなんだ、この悲惨の中でも神の技は現れる、神は技を起こしてくださるという希望の言葉をかけてくださいました。そして唾で泥を作り、それを彼の目に塗って癒してくださいました。癒された男はイエスを父なる神様が使わされた方だと認め、さらにはイエス様こそ救い主なんだと信じます。これに怒ったのがパリサイ人たちでした。この男を探し出して連行し、なんとかイエス様を否定させようと試みます。権力を使ってイエスを否定しないとお前を追放するぞと脅すことまでしますけれども、彼はパリサイ人の言葉を聞きません。イエス様の言葉に聞き従っていきます。彼らは、パリサイ人たちは自分たちこそは神の言葉を教えるものだと思っている自称羊飼いですが、盲目だった男は彼らには従わずイエス様に従ったんです。イエス様おっしゃいます。ほら、羊は羊飼いの声を聞き分ける。でも癒されたあの男はあなたたちの言葉に聞き従わず、あなた方についていかなかった。誠の羊飼いである私の声を聞き分けて私についてきた。だからお前たちは塀を乗り越えて人々を神から盗む盗人なんやでと言います。盗む、誰から何を盗むのか、神から人を盗むんです。イエス様はこの少し後の9節でこうおっしゃいました。私は門です、誰でも私を通って入るなら救われますとおっしゃった。私は救いの門だとおっしゃるんですね。イエス様を通してじゃないと人は救われないんだよとおっしゃるんです。では救いとは何でしょうか。救いというのは神との関係を生きるようにされること、つまり関係が回復して神からいただいた永遠の命を神の心で生きるようにされることです。罪ある人が救われて神との関係を生きるものとされるために、イエス・キリストの十字架によって罪が許されなければならないので、イエス様は全ての人の身代わりに罪の裁きを受けて殺されてくださいました。そして罪許された者が永遠の命で神と共に生きるために、イエス様は永遠の命でよみがえってくださって、信じる者に永遠の命を与えてくださる。そうされてもなお私たちは弱いものです。弱さを抱え、罪の誘惑に惑わされやすくて、またこの世の誘惑の声にも惑わされる。そんな中で神の心に従って生きる 助け、また力として、神様は神ご自身の霊、聖霊を与えてくださいます。キリストの与えてくださる救いというのはこのようにとても大きいんです。罪許されて救われて、神と共に生き、神の心と自分の心を一つにするようにして、神の愛と真実を生きるようになる。そのような救われた者の生活には、神の慰めがあり、愛の励ましがあります。神様の確かな導きがあり、すべてのことをするのに、時にかなった助けがあります。そのような豊かさを生きる救いというのは、イエス・キリストを通して起こるんです。ですから、イエス様は門なんです。盲目だったこの人の救いも、目が癒されたから終わりというものではなかった。イエス様の声を救い主の声として聞いたその時から、神との関係を生き、神の声に従って神の心を生きるものとされています。だからもし、彼自身がそうであったように、何らかの理由で蔑まれ、切り捨てられようとしている人が、神に受け入れられていくのを見るとき、彼は喜ぶでしょう。パリサイ人のように、目くじらを立てて反発し、怒ることはないでしょう。キリスト以外の何によっても救いはありえない。人の真面目さや努力によって得られるものではないし、良い行いをどれだけ積み上げることも、神との壊れた関係を回復する救いには役に立ちません。パリサイ人は人々に、まさにそのような人間の真面目さや積み上げた功績によって救いを得させようとするような教えをしていた。だから、イエス様によって多くの人たちが、病のあるままで、罪のあるままで、そのままで神の民の交わりに招かれ、愛され、癒されて、神に立ち返って許されていくことに反発しました。それで主イエス様を否定しました。イエスの言うことに従ってはならない。あんなものは真実ではない。私たちの言うことに従わなければならないと、主イエス様を否定した。救いはイエス・キリストという門を通らなければありえないならば、イエスを信じない人は門から入る羊飼いであろうはずがないんです。イエスを信じない人、イエスの言葉に従わない者は、他の場所を乗り越えて入ってくるもので、神の愛に反して羊を荒らし、奪い、滅ぼすものなんです。盗人の声に聞き従うということを拒否して、本当の羊飼い、イエス様の声から離れなかった。この盲目を癒された男。イエス様を信じて救われたからといって、さらっとできる簡単なことではありません。影響力のある人たちから脅されて、否定されても、イエス様の声を聞き取って従っていく、それは難しいことです。主イエス様がパリサイ人に向かって語られた言葉、羊の囲いに門から入らないで、他のところを乗り越えてくる者は盗人で強盗です。という言葉は、主イエス様が強盗と戦ってくださっている言葉でもあります。主に逆らうこの世界のあらゆる声に向かって戦ってくれている言葉です。神から人を奪い取ろう、盗み取ろうとする。また、神の愛や恵みから人を奪い去ろうとする。そのような盗み手や強盗に向かって、あなたは羊飼いじゃない、強盗だと言ってくれている。また、同時に、イエスに逆らい、門から入らずに塀を乗り越えて羊を奪いに来る、そんな盗人のような者たちがいるから気をつけるようにと促してくださっている言葉でもあります。羊は羊飼いの声を聞き分けることができます。だからあなた方は 私の声に聞き従いなさいと励ましてくださっています。今月の21日から名もなき生涯という映画が上映されています。ここでも一度ご案内しましたけれども、第二次世界大戦中のこと、ナチスドイツに併合されたオーストリアを舞台に、イエス・キリストを信じる信仰から来る両親によって、兵士として戦いに出ることを拒否し続けた一人の農夫、フランツ・イェーガー・シュテッターという人の物語。度重なる従軍命令に従わず、またヒトラーに忠誠を誓ってしまった教会の指示にも従わず、ひたすらに自分の信仰と妻や娘への愛に生きた一人の人の実話です。あの時代、1933年にドイツでヒトラーが政権を取ったそのような頃、ドイツは一気にナチスに染まっていきました。当時のドイツは民主主義というものが始まったばかりで慣れていなかったのかもしれません。何を決めるにも議会を開いてみんなで話し合って決めていく、時間がかかる、そんなイライラが社会に募っているところに、ヒトラーは一人一人の基本的な人権よりも国の権威とか意思とかというものを重んじる、そして上からの命令で国を一斉にある方向に向かって動かすという国家主義、または全体主義と呼ばれる政治をしたのですが、どうも当時のドイツ人にはそれが受けたようで、ヒトラーの人気はうなぎ登りでした。彼は選挙で選ばれたんです。こうしてナチスの一党独裁を成し遂げると、次は警察の権力を強めました。ヒトラーやナチスに反対する人々を次々に投獄したり拷問したり処刑したりして、力で黙らせました。またそういった人たちが書いた書物を焼いたりしました。ある詩人がこう言いました。書物を焼くということは、それを書いた人間を焼くということに通じると言ったそうですが、この恐ろしい言葉が後にアウシュビッツなどの強制収容所でユダヤ人たちに対して実現していくことになります。こうして誰も反ヒトラー、その声を上げることができなくなり、キリスト教会もまたヒトラーに傾き、ヒトラーへの忠誠を誓うという妥協をしてしまいました。またユダヤ人の虐殺にも賛成していくけれども、そのことに疑問を持ったたくさんのクリスチャン、神学者、牧師たちがいました。彼らはクリスチャンは、そして教会が従うべきなのはヒトラーの言葉ではない、イエス・キリストの言葉だと言って集まり、自分たちの信仰をバルメン宣言という言葉にして表明しました。命がけの信仰告白です。実際にナチスに反対した多くのキリスト者が投獄されたり処刑されたりしました。バルメン宣言は、彼らが危険を冒して集まり、命を懸け知恵を尽くして紡ぎ出した自分たちの言葉、それから書き始めるのではなくて、そうではなくて、まず最初に聖書の言葉が掲げられています。一つはヨハネの福音書14章の6節、私は道であり真理であり命であるという主イエス様の言葉。それに並べられたのが今日の聖書箇所にあるヨハネの10章1節の言葉です。まことにまことにあなた方に告げます、羊の囲いに門から入らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人で強盗です。自分の羊を奪おうとする、滅ぼそうとする者に向かって、お前たちは盗人だ、なぜなら あなた方が私という門を通らないで、私の言葉に逆らって生きているからだ、と立ち向かってくださる主イエス様の言葉、これをまず冒頭に掲げています。そしてこの言葉から、私の羊たちよ、私の声を聞き取り、私の声を聞き続けるために戦いなさい、との励ましをいただいて、彼らは戦おうとしました。こんなふうに羊飼いイエス様の声を聞き取り、そして従うことが自分にできるだろうか、私には無理だと思う人があるでしょうか。誠の羊飼い、神の声を聞き取る資格を得るために何か努力や功績を積む、修行や苦行をするという必要は一切ありません。神の声を聞き取る、それは情報や知識を十分に得ることでもありません。作り主であり命の与え主であるお方が私を愛して呼んでおられるというこの一つの事実を知ることです。あの生まれつきの盲目を癒された人がイエスの声に神の愛を知り、神に呼ばれていることを知った、そこに救いの技が起こったように。ですから幼い子供でもイエス様を知り信じると世界観そのものがガラッと変わります。またご高齢であったり重病でコミュニケーションが難しい方であっても、ただ救い主なる神がおられ、この方が私を愛し私のすべての罪を許し共に生きようと呼んでおられるというこの一つのことを知るときに、信仰へと進み、その人の世界に希望と喜びの光があふれ出します。愛なる誠の神様が生きて今私を呼んでおられると知るときに、人は誠の神に耳を傾け始め、その声を聞き取ります。そうしてバルメン宣言をした人々のような命がけの戦い、そんな戦いを始めたり、それと比べると小さいと思えるけれど決して小さくはない日常に響く声、例えば本人がいないところで無駄な噂話をするのはやめようとか、人とぶつかった時に相手を嫌うのではなくて、愛するとはどういうことかなと愛の悩みが始まっていく、またいじめられているクラスメートを何とか励ましたいなという思いが湧いてくる、また先週の吉田公子さんのお証にあったように、このことを祈ろう、手紙を書こう、何とかイエス様のことを伝えようと一歩を踏み出したり、そうしていく。それは生ける神が私を呼んでいる、招いていると知るところから始まり動き出します。聞く側の私たちの能力の問題ではありません。神が呼んでおられるこの一時です。何かを成し遂げたら、あるレベルまで達したら神の声に従う生き方ができるというのではありません。ただこの方、救い主が私を呼んでおられる、作り主が私を招いてくれていると語りかけておられる神を知ること、ここから全てが始まります。そしてあとはこの誠の神の声を聞き続け、神を知り続けるだけです。名もなき生涯の主人公フランツは、バルメン宣言をした人のように大きなキリスト教会の働きの中にはいませんでした。バルメン宣言なんてどこか遠いところの働きで、自分の周りにはそんな信仰の表明を一緒にしてくれる仲間なんかいない、片田舎の誰にも知られない小さな存在でした。けれども、そこにもイエス・キリストの羊を呼ぶ声は響いたんです。彼は自分の羊飼いがどなたかを知っていました。イエス様の愛に自分も応えたいと願っていました。 イエス様を愛していた。聞こえてくるイエス様の声に心が惹かれてしょうがなかった。ただ聞こえてくるイエス様の声に耳を傾け続けた。それだけです。私たちは日々にさまざまな決断をして生きていきます。そこで主イエス様の呼ぶ声が響いている、そのことに耳を傾けながら生きる、そんな注意をどれだけ払って生きているでしょうか。この国にも兵役制が導入される時が来るかもしれない。そんな時私ならどうするだろうか。そうなっていない今この状況で私はどんな選択をし、どんなことを語りながら生きるだろうか。私たちの羊飼いイエス・キリストの声はこの世界に響き渡っています。その声は聞き取る人の内側で反響して、その人らしい新しい音を立てていきます。その響き方は人によって様々です。同じ状況で聞こえてもその響き方は変わってきます。大きい響き、小さな響き、優しい響き、力強い響き、バルメン宣言を表明した人たちのような歴史に残る大きな響き方をする人もあれば、フランスのように目立たない響き方もある。それこそ誰かに気づかれるということもなく、ひっそりと、でもイエス様だけが知っている、そんな響き方をすることもある。この世界に響いている羊飼いイエス様の声、その声を聞き取る人たちを通して響く反響は様々ですが、それらすべての中心に変わらずに響いているのは神の愛です。羊はその声を聞き分けます。その声は神の愛です。私たちは羊飼いである神様の愛の声を聞き分けて愛に生きていくものとされています。羊飼いが自分の羊を大切に養い導くように、主イエス様は私たちをも愛と慈しみを持って呼んでくださっています。私のところに来なさい、私の声を聞き取りなさい、そして私の声に従ってきなさい。ここには許しがあるから、ここには本当の自由があるから、ここには癒しがあるから、ここには平安と希望があるから、ここにはあなたに力を与える慰めがあるから、ここには愛があるから、ここにはあなたにすべての良いものを与える神様との豊かな関係があるから、注意深く私の声に耳を傾け、さまざまな声が響いてくる中で私の声を聞き分けて、私のように神の愛に生きなさい。一言お祈りをお捧げします。愛する天の父なる神様、私たちはあなたの牧場の羊です。弱くまた目の悪い羊のように、羊飼いなしにはさまよってしまうようなものですけれども、あなたは私たちの真実な羊飼いとなってくださいましたから、心からありがとうございます。そして私たちはこの聖書の箇所を読みながら、私はあなたの声を聞き取れているだろうか、聞き取れるだろうかとかすかな不安を覚えたりもしますけれども、あなたは私の羊は私の声を聞き分けると言ってくださっています。あなたの方から恵みによって保証してくださっている、ありがとうございます。私たち聞き取る側の努力や能力よりも、私たちに語ってくださるあなたの声が確かなので、 語ってくださるあなたが憐れみ深く真実なので、神が私に語ってくださっている、私たちがそのことに気づくときに、すべてのものが神の恵みと力によって動き出します。私たちの救いはなり、私たちは主イエス様の永遠の命に生かされ、イエス様が地上で生きられたように、神の心を我が心としながら生き始めています。ありがとうございます。この豊かな恵みを、ますます私たちがあなたの声を愛し慕い求め、聞き取り、あなたの言葉に生きてゆくものとなりますように。イエス様、あなたが地上に来られて、あなたの歩まれたところはどんどんと変わってゆきました。暗闇に光が差し、絶望だったところに希望が生まれました。そのように、あなたの言葉に従って生きる私たちがいるところ、そこにおいても、イエス様がなさったように、暗闇に光、絶望に希望、迷っているところに導きをと、あなたの御国を、神の支配をならせてくださいますようにお願いいたします。あなたはすべての人に語っておられます。その声をまだ聞き取っておられない方々が、真実な生きる神の愛の招く声を聞き取ることができますように、私たち一人一人の存在をお持ちください。またこの教会をお持ちください。そして一人でも多くの人たちが一日も早くあなたの羊として、まことの神の御元に帰ることができますように、私たちの営みを祝して用いてください。この祈りを愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。続けて皆さんも御言葉に応答してお祈りをお捧げください。